Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組は、かつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人が、ゲームにまつわる様々な話題で、古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい。
ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ166です。
ありがとうございます。
今回のテーマは、バトルシティ&突撃ポンコツタンク。
はい。
ということでね。
うん。
2本立てです。
うん。
日本立ても久々のような気がしますが。
そうですよね。
うん。結構間空いてますからね。
うん。
今回はファミコンとゲームボーイ、
う
ん。
そうです。
もうこれね、タイトルだけ聞いていただいたら何日本立てかはすぐわかるんじゃないかなと思うんですが、うん、戦車つながりですね。
そうですね、戦車ゲーム。
戦車ゲーム日本立てということで。
うん。
まあ、バトルシティがナムコのゲームで、うん、突撃ポンコツタンクが、
ハル研究所になります。
ですよね、これ、私ね、
うん、
初めて聞いたんで、調べたんですが、ハル研なんですね、これ。
そうなんですよ。
ねえ。
結構、マイナーかな。
これね、私、全然知らなかったんですよ。
うん、
でも、画面見たら、非常に面白そうだったので、楽しみなんですが、うん、まあ、バトルシティの方はね、
はい、
私も長谷川さんもどちらも好きなタイトルで、
はい、
まあ、いつか話しましょうというね、
はい、
話はしてたんですが、まあ、バトルシティはいろんなもんと2本立てできるなということで、
そうなんですよね。
戦車つながりでね、今回、2本立てとなりました。
はい、
では、詳しい話は本編でしていきたいと思います。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
バトルシティはですね、1985年の9月9日にファミリーコンピュータで発売されたナムコのゲームですね。
そうですね。
ジャンルは固定画面型のシューティングゲームなんですけど、まあ当時はね、多分シューティングゲームだったんでしょうけど、最近の感じでいくとシューティングアクションゲームといった方が、わかりやすいかなっていう感じがね、
うん
うん、しますけど。今回はファミコン版の話をしたいんですが。
はいはいはい。
実はこれもともとアーケードのゲームなんですよね。
うん。
ファミコン版の5年前に、1980年にアーケードゲームで出ていたタンクバタリアンというゲームがありまして、うんうん、そちらの移植ではなくリメイク作品となってます。
ああ、そうなんですね。
あのね、だいぶ違うんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
はい。で、ゲームのざっくりした内容でいくと、
うん、
市街地を舞台に自分の戦車を操作して、
うん、
司令部を守りながら敵を全滅させる面クリア型のシューティングアクションゲームということでですね、
うん、
まあ、いろんなハードにも移植されてまして、
はい、
ゲームボーイで出たりとか、パソコンで出たりとか、
はい、
で、バーチャルコンソールは一通り出てるみたいですね。Wii と 3DS と Wii U という感じで出ております。
うん、
で、まあ、後にリメイクされてアーケードゲームとしてタンクフォースとして出てたりとか、なんか、Windows でオンラインゲームになってタンクルとかっていうゲームで出てたりとかね。
へぇ、
この辺全然知らないですね。
ね、知らないですね。
で、あの、iOS のゲームにもなってたりしてますね。でね、こちら言ったみたいに、もともとアーケードゲームのタンクバタリアンというゲームがね、あったという話。うん、で、これ私、アーケードゲーム知らなかったんですよ。
はい。
で、ファミコンで遊んだ後に、
うん、
実はアーケードゲームがあったんだよっていうのを知ったんですが、
はい。
まあ、今回調べて、だいぶアーケードとファミコンで違うということでですね、うん、普通ね、アーケード版の移植って、アーケード版よりパワーダウンすることが多いんですが、この頃のファミコンではね、特にナムコのタイトルは多かった気がするんですけど、アーケードから移植するときに、
うん、
完全移植できない分というのか、
うん、
オリジナルよりなんかいろいろ要素増やしたりしてるゲームが結構あったんですよ。
そうですね。なんか工夫しますよね。
うん、そう。で、このバトルシティがもろそうで、
うん、
かなりね、パワーアップしてるんですね、ファミコン版の方が。
へぇ。
で、まあ、ざっくりね、どういう変更点があったかっていうとですね、
うん、
アーケード版だと敵タンクが1種類だったんですよね。
うん、
それが4種類あるんですよ、ファミコン版は。
うんうん、
それとか、あと、地形ね。マップに出てくる地形自体が、 4種類地形が増えてたりとか、で、これ一番驚いたのがですね、パワーアップアイテム取ることでタンクの性能が強化できる。
はいはいはい。
これ、アーケード版なかったんですよ。
あ、あれが楽しいのに。
そう。で、さらに、2プレイヤーモードもファミコン版で追加されてます。
あ、じゃあ、ファミコン版の方がお得ですね。
いや、これね、アーケード版よりファミコン版の方が面白いと思います。
うんうんうん。
で、あとは、家庭用ならではというかね、コンストラクションモードっていう、ステージマップをエディットするモードが追加されてたりとか。う
んうんうん、はいはいはい。
いや、あとはゲームスタートした時に BGM が追加されたりとかね。
はいはい。
で、ゲーム内容の方ね、行きますと、ステージ固定画面なんですが、それをクリアしていくゲームなんですが、ステージ数は全部で35面あると。
うん。
マップ自体は使い回ししてるんですが、裏面っていうのも存在してるらしくて。うんうん、
へ
ぇ。裏面は出現する敵が強くなっていると。
そうい
うモードもあるみたい。で、ステージクリアする条件というのが、一定数の敵タンクを倒すとステージがクリアになりますと。
うん、
で、この敵タンクの数っていうのは、画面の右側にね、残りの敵タンク数がこう、マークで出てるんで、視覚的に、あとどれぐらい残ってるかわかると、
うんうん。
で、ゲームは残機制でね、一発でも敵の弾が自分の戦車にヒットしたら、1ミスとなって残機が一つ減ります、
うん。
また、画面下の中央に、司令部というのがありまして。
はいはいはい。
この司令部を守るのもゲームの目的なんですが、こちらの司令部に一発でも攻撃されると、
うん、
残機に関係なく即ゲームオーバーになります。
うんうんうん。
っていうのがゲーム内容で、操作がですね、
はい。
こちらもシンプルですよ。十字キーで4方向移動と、
うん、
ボタンを押すことで出る手法による砲撃という、これだけです、操作は。
うん、
でファミコンで言うと A ボタン、B ボタンともに砲撃です。だから実質十字キーとボタン1個ということですね。う
ん、いや、男らしい。
はい。で、2人同時プレイができるんですが、2人同時プレイした場合はですね、うん、1P のタンクの色が黄色になって、
うん、
2P が緑色になると。
うんうんうんうんうん。
で、基本、2人同時プレイは協力プレイなんですよ。
はい。
2人で協力して基地を守りつつ敵を殲滅するというのが目的なんですが、
はい。
味方も攻撃できます。
そうですね。
はい。フレンドリーファイアあり。
うん。
で、味方の弾を受けると、自分の戦車が痺れて一定時間操作不能になるということで、この辺の邪魔し合いもちょっと熱い感じになってますね。
うん。
で、先ほども言いましたけど、ファミコンオリジナルのモードとして、マップコンストラクションモードっていうね。
うんうん。
いわゆるマップエディット機能がついていると。
はい。
で、これがですね、もうその名の通り、マップを自由に作れるんです。これ私当時いっぱい作ってました、自分で。
うん、
ただ、マップは保存できません。
ああ、そうだった。
パスワードとかもないです。
うん、
なので、その場で作って、その場で遊んで終わりっていう。
うん、
男らしすぎるシステムです。
うん、そうだった、
はい、
うん。
で、このゲーム、基本的にはシンプルなんですよ、
うん。
本当に戦車を操作して、敵の戦車を倒して、ステージクリアしていくっていうだけなんですが、ここに、最初に言いました、
はい、
アーケードではなかったパワーアップ要素が追加されていると。
うん、
いうことで、これどうやってパワーアップするかというとですね、敵タンクを倒すとアイテムが出ることがありまして、このアイテムパネルというのを取ると、いろいろ時期がパワーアップするということで、かといってね、敵タンク倒すたびにアイテムが出るわけじゃなくて、出現条件としては、4機目、11機目、18機目っていう感じで、
うん、
決まった順番で赤く点滅するタンクが出てくるんですよ。
うんうんうん、
で、そいつを倒すとアイテムが出ると。
で
この出現するアイテム自体は完全にランダムになってます。
なるほど。
7種類アイテムがありまして、
うん、
まずね、手榴弾っていうのがありまして、
うん、
これは取った時にね、画面上に出現している敵タンクを一掃できるというね。
ああ、あった。
はいはい、うんうん、まあ、ボムみたいなもんです。
うんうんうん、はい。ありましたね。
で、次がタンク。まあ、戦車のマークしたアイテムパネルがあるんですが、これは取ると単純に1機増えます。
うんうんうん。
で、次がスコップ。
うん。
これがね、一定時間司令部の周りにある壁がね、
うん、
防弾壁に変わると。
ああ、そうだ、銀になる。
そうそう、一定時間ね。
はあ、は
あ、基本的にあの司令部の周りってレンガで囲まれてるんですが、まあそれがもしなかった場合には、
うん、
このスコップを取るとレンガが復活すると。
ほう。
で、レンガがある状態で取ると防弾壁という強い壁に変わるというアイテムですね。で、次が時計っていうアイテムね。
はいはいはい。
これも非常にわかりやすい。このアイテムを取ると一定時間敵タンクの動きが止まります。
うんうん。
だその間に攻撃し放題と。で、次がヘルメット。
うん。
こちらは取ると一定時間タンクの周りにバリアが張られて無敵状態になります。
はい。
ちなみにこの時のバリアはグロブダーとかリターンオブイスターと同じバリアです。
なんかビリビリしてる
っていうか。そうそうそう。
もやもやもやしてるっていう。
そうそうそう。
ちょっと独特のね、はいはい、やつですよね、
うん。で、最後がですね、スターっていうね、星が書かれたアイテム、パネルが出てくるんですが。
はい。
これがマイタンクをパワーアップさせるアイテムです。
うんうん。
で、このパワーアップというのがこのゲームで非常に重要で、
はい。
これがアーケード版にはなかったっていうのがちょっと衝撃だったん
ですよ。驚きですね。
結構地味ですよね、これなかったらね。
ないと味気ない。まあ、ある方を知ってるからですけど。
そうそうそうそう。
うん。
で、パワーアップというのがどういうことかっていうと、
うん。
で、まずノーマル状態の時は何ができるかっていうと、画面上に一発の弾を撃てるっていう状態なんですね。
うん。
連射はできないですね、やっぱり。
はいはい。
戦車の手法ですから。
うんうんうん。
で、一発撃って、画面から消えたら次の弾が撃てると。
うん。
いうことで。で、この弾、このゲームのね、手法って、敵の弾を相殺することができるんですよ。敵が撃ってきた弾に自分の弾をぶつけたら、弾を消すことができると。これも結構重要なテクニックなんですけど。
うんうん
うん、で、星を1個取った場合、2段階目。一段階目っていうのが取ってない状態ね。
うん。
で、星を一個取ると二段階目になりまして、
うん。
弾の速度が速くなります。
そうでしたね。
これはだからさっき言ったみたいに一画面に一発ってことは、弾の速度が速くなれば、消えるのも速くなるんで、
うん、
実質、まあちょっと連射できるようになると。
うん。
いうことですね。そしてもう一個星を取ると三段階目。二段階目で速くなった弾にプラスして二連射できるようになります。
うん。うんうん、
これだけでもかなり強いんですけどね。
うん。
そして最後、もう一回星を取って4段階目までパワーアップするとですね、弾自体の威力が上がってですね、
うん、
普通では壊せない壁も破壊できるようになるし、
うん、
普段壊せる壁の破壊スピードも倍になると、いうことで、
うん、
スーパータンク状態になると。
なりますね。
これが非常に気持ちいい。
うん
うん、このゲームやってるとね。
めっちゃ気持ちいいですよね。気持ちいいですね、はい。
そうそうそう。でね、今のが自分のタンクの説明なんですが、敵タンクっていうのも4種類あると、
うんうんうんうん。
こちらもね、アーケード版より一気に増えて4種類ということになってるんですが、うん、基本的にですね、敵の色は灰色の戦車なんですね、
うん。
で、アイテムを落とすタンクは赤く点滅してると。
はい。
で、そのタンク自体の種類としてはですね、ライトタンクっていうのがまあ一番汎用の雑魚キャラと言われる雑魚タンクなんですけど、
うん、
まあこれはこっちの弾一発当てれば壊せると。
うん、
で、次がね、装甲車っていう、まあ、タンクというか装甲車が出てくるんですけど、これね、動き早いんですよ。
うん。
戦車よりかなり早くちょこまかちょこまか。
早いのいましたね。
うん。まあ、装甲車っていう名前なんですけど、耐久力別に強くなくて、
うん。
雑魚のライトタンクと同じく一発で壊せます。
ま
あ、その代わり移動が早いんでね、
うん、うん。
ちょっと当てにくいということで。で、次の敵キャラが速射砲タンク。
うん。
これね、弾が早いんですよ。
ああ、いた。
だから、磁気タンクの2段階目と同じくらいね。
うん、
性能になってると。ただ、まあ、防御力はやっぱり、雑魚タンクと一緒で一発で破壊できる。
うんうん、
そして最後がヘビータンクと言われるんですね。
うん、
これは、移動スピードとか弾速は、
うん、
まあ、雑魚タンクと一緒なんですけど、
はい、
4発撃ち込まないと破壊できない。
めっちゃ硬いやつね。
硬いんです。
なんか、方針も太かったような気がする。
そうそう、ちょっとね、見るからにね、強そうな
気がする。そうそう、硬そうなんですよね。うん、ちゃんとね、そこら辺が、かき分けて、装甲車も確か、タイヤがいっぱいある。キャタピラじゃない。
そうそうそう。うん、6輪なんですよ、装甲車って。上から。
あ、そうそうそう。
うん。で、このヘビータンクはね、4発で壊れるんですけど、1発撃つごとに、
うん。
緑色から黄色になって、
うん。
最後灰色になって、
うん。
破壊されると。
うん、はは、そうか。
じゃないとね、何発当てたかわからないんでね。
そうですね。確かにね。
うんうんうん。
なるほどね。
こういう感じで、ね、敵はこの4キャラと。
うん。
で、さらにここにですね、まあ、地形というのが関わってくるんですけど、
うんうんうん、
このバトルシティのゲーム画面って、
うん、
もう真上から見た画面なんですよね。
そうですね、
うん。トップビューです、いわゆる、
うんうん。
で、道と壁がありまして、まあ、道はだいたいタンク1台が通れる分だけの道があるという状態で、基本的な地形が平地と言われる、真っ黒な部分が平地と言われる場所なんですよね。これは何もない状態です。
うんうんうん、
で、次がね、森っていう状態があって、
うん、
まあ、これは緑色のうじゃうじゃっとしたこう、
うん、
葉っぱみたいなものが置いてあると。これがファミコンで追加された地形です。
はいはい、ああ、そう。あ、なんか、ちょっと自分が見にくくなる。
そうそう。そうなんです。見えにくくなる。ただ、うんうん、タンクも移動できるし、弾も撃つことができるというのがこの森ですね。うん、で、氷原っていう地形もあります。
うん、
氷の原っぱと書いて氷原なんですけど、
うん。
こちらはですね、通行することできるんですが、滑ります。
うん
ちょっと感性働くっていうね、
うん。
これもファミコン版で追加された地形です。
なるほど。
で、次がですね、これが一番オーソドックスかな。レンガっていう地形があります。
うんうん
う
ん、
これはもう画面で見てもらったらレンガです。茶色であのブロック積んだみたいな形になってて。
はい。
で、これはもういわゆる壁なんで、
はい。
タンクは通れないんですが、
うん。
弾で壊すことができます。
うん。
まあ正確に言うと壊すというか削るという感じかな。
うんうんうん、
掘れるんですよ、レンガを。
そうなんですよね。
一発撃つとちょっと凹んで、もう一発撃つと凹んで、みたいな感じで。
うん、
だから、レンガの壁があった場合は、そこは戦車で撃っていくと通過することができるようになります。
うん、
これもね、ちょっと楽しい要素なんですけどね、このゲーム、
うん。
で、このレンガをより強化した壁というのが防弾壁と言われるやつで。
はい。
これはですね、普通の弾では壊せない壁です。
はい。
ところが、先ほど言った星を3つ取って、スーパータンク状態になったタンクだと、この防弾壁を破壊することができると。
うん、
これがね、気持ちいいんですよ。
気持ちいいですよね。
そして、あとね、川っていう地形もありまして、これは当然戦車通れないんですよ。
うん、
でも、弾は通るんで、まあ、川越しに敵を攻撃したりはできます、
うん。
これもファミコンで追加された地形ですね。
はい、
最後が司令部ね。
うんうんうん、
まあ、これは自分たちの陣地で守るべき司令部であると。
はい、
ここに攻撃を食らうとゲームオーバーになりますと。
なんか、わしの紋章みたいな
やつですね。そうそうそう。うん。まあ、こんな感じでね、基本的にすごくシンプルなゲームなんで、もうこれだけなんですけど、
うん、
この辺のその要素が相まって、当時はかなり遊んでましたね。
うん、
やっぱりね、二人用でやると楽しいんですよ。やっぱ協力プレイって基本ね、楽しいんですけど、うん、
はい、
協力して陣地を守ったりとか、ちゃんと左右に分かれてね、迎撃したりとか、あの敵のタンクが発生する場所が3ポイントあって、
うん、
画面上の真ん中と左右から湧いて出てくるんですけど、
うん、
まあそこをこう張ってね、バンバン敵を倒していくと、まあ単にだから戦車を倒していけばどんどんクリアできるんで、難易度はそれほどではないんですけど、
はい、
これタンクなのに進行方向にしか撃てないというね、
うん、
戦車の意味があんまないんでゲームになってるんですけど、本当ならね、戦車って前に進みながら方針だけ回転させて後ろ打ったり横打ったりできるのが戦車のメリットなんですけど、
はいはい、
そういう戦車らしさはこのゲームないんです
よ。そうですね、うん、確かにね。
だから進んでて敵が横から現れたらやっぱ横に向いて打たないとダメだよ、
うん、
というところもまあゲーム性としては成り立ってはいるんですけど、
うん、
まあ、戦車としては不自然かなと感じるところであるんですが、うん、まあ、あとは先ほど言ったパワーアップした時の爽快感ね、これが非常に気持ちよくて、このあたりもプレイしたことある方はね、分かってもらえるかなと思うんですが、まずその一回パワーアップすると弾が速くなって、次連射できるようになって、最後貫通弾みたいな感じでね。
ああ、なりますよね。
うん。強くなった時がめちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
うん。
だからこの最高まで強くなった状態を維持するというのがね、
うん、
攻略の鍵ではあるんですが、まあ実際ね、でも今遊んだらちょっと物足りないぐらいシンプルな内容かなと思うんですけど、まあ
うん、
当時はすごく遊んでたと思いますね。
はい、
うん。長谷川さんもやってたでしょ、結構。
やってましたね。なんか、うん、やっぱりナムコはすごいなって思ってやってたゲームの一つ。わかるわかる。
うん。
なんか似たようなのだとフロントラインとかも、
あ、はいはい、
あの頃はあったけど、
うん、
なんか見た目がまずバトルしてかっこよかったし、
ああ、なるほど。
名前も良かったし、本当にパワーアップで最強になった時のね、
う
ん、
そうね、
壁の柔らかさがもう癖になるというか、
わかるわかる。
すごい気持ちがいいですよね、
うん、
あれ。
なんかあとこう必勝法的なものもあんまりないっていうところも良かったですね。
あ、そうですね。確かに、うん、結構敵の戦車とか変に詰まったりとかしなかったような気がするな、うん、ちゃんと動いてた気がする。
結局言ったみたいに基本レンガの壁って破壊できるんで、
うんうんうん、
時間が経てば経つほどそのマップがスカスカになってくるんですね。
そうなんですよね。
そうなると実はこっちにとっては不利なんですよ、
うんうん、
障害物がある方が当てやすいんですよね、
うんうんうん、
一本道で向かい合って撃てば絶対勝ちますから、
うん、
これが自由に動けるってなるとね、結構当てにくくて、
うんうん、
だからステージデザイン自体も結構重要だったんですよ。
確かにそうですね、
うん、
うん、そう、あんまり飽きないっていうか同じことを繰り返してるんだけど。
そうですね。
うん。
同じ状況になりにくかったのかもしれないですね。
そうなんでしょうね。
遊ぶたびにこう違う展開があったという感じなんでしょうね、これね。うん。確かなんかそんな気がするわ。何回も遊んでた気がするもんね。
そうなんですよ。
うん。
特に不満もなく。
そうそう。
なんか誰かが家に来たら、 重宝するし、
うんうん。そうね。まあ一人で遊んでもね、十分面白いんですけど。そうそう、
一人でも全然気持ちいいんですよ。
う
ん、
そうそう。
うん、
でも二人で遊んだ方が、まあやっぱり楽ですし、
うん、
楽しいですし、で慣れてくるとね、うん、さっき初めに言ったみたいにこう味方打てるんで、
うん、
味方打って痺れてる間にわざとこうやられるように仕向けたりとかね、
うん、
まあそういうこともできるという感じで、本当にルールはもうこれだけでね、余計な要素はあんまりないんですが、
はい、
改めてシンプルなゲームだなと。
そうですね。
うん、
あでもファミコンの初期作としては本当に満足度が高い。
そうそうそう。そうですね。この85年に出てるゲームとしては非常に評価が高いゲームとしてね、
うんうんうんうん、
知られてるみたいですね、やっぱり。
そうですよね。
うんうん、
うん。確かに。なんか、あんまりキャラクターしてないじゃないですか。
ああ、そうね。
パッケージのおじさんは好きだけど、だから。
そうね、人出てこないですもんね。戦車だけですからね。
マッピーとか、そういうナムコのね、キャラものに比べるとちょっと影が薄いけど。
確かに。
ゲームとしては、すごい面白かったし。
うん。
なんかあの頃の気に入りの一本だった気がしますよ、うん、バトルシティは、うん。
ね、結構遊んだことある人も多いんじゃないかなと思うんですけどね、
うん。うん。
全然今でもプレミアついてるわけでもないし。
そうですね。
ね。まあ、ただやっぱさっきも言いましたけど、ちょっと今遊べば物足りないかなという気はしますね。シンプルすぎてね、
うん、
やっぱり。
うん。
うん。だから、今なら、これよりもっと面白いゲームあるとは思うんですが、
はい。
システム的にもね、
うん。
特にこう、目新しいことしてるわけではないので。
そうですね、確かに。うん、確かに。でも、アーケードからはめちゃくちゃパワーアップしてるんだな、っていうね。
そこがすごいですよね。うん、だから、これを逆算すると、アーケードすごく地味やなって思いますよ、
ね。そうですね。見たことないけど。
そう、私もそうなんですよ。うん、見たことないですよね。
うん。
うん、結構、遊べるハードは多そうなんですけど、最近はアーカイブとか出てないみたいなんで、まあまあね、ナムコアンソロジーとかまたあの辺がコレクションとか出ればね、入るんだろうなと思いつつ、なかなか出ないんですけど。
Days of Life with Games Bright Bit Brothers。
突撃ポンコツタンクっていうね、ゲームなんですけど、
うんうんうん、
あんまり有名じゃないんだろうな。いや、
知らなかったですね。
まあ僕も当時からね、知ってたわけじゃなくて、うん、大人になってからね、面白いゲームがあるよってことで、聞いたのかな、うん、自分で調べて見つけたのかな、うん、発売されたのが、1991年、うん、ゲームボーイなんですね、
うんうん。
1月8日に出てるから結構年の初めに出てる。
まあですね。
で、春研究所ですよね。
ねえ、それ意外。
春研といえば、まあ、カービィだと思うんですけど。
そうですよね。
で、ゲームボーイだから安いんですよね。3300円税別って書いてありました。で、こちらは任意スクロール型シューティングゲームっていうジャンルになるみたいです。
自分の好きな方向にスクロールできると。
はい、うん。で、キャッチコピーだと思われるものが、痛快カントリーウォーズって書いてあって。
何それ
なんでって書いてある。
カントリーウォーズ。
そう。これね、ストーリーを追っていくと、ああ、そういうことかって思ったんですけど、はいはい、ストーリーがね、結構面白くて、
はい、
のどかだったカントリー村は、突如として隣国、アクダ共和国の襲撃を受け、その圧倒的な軍事力によって、たちまち占領されてしまった。
なるほど。
しかし村人たちは諦めません。奪われた村を取り戻すため、立ち上がった村人たちは、故障中の敵戦車をうまく盗み出し、反撃の攻勢に転じるのでした。
あら。
という感じなんですね。
激アツじゃないですか。
そうなんですよ。で、まあ、敵戦車を奪って仕返しに行くっていうね。
いいじゃないですか。
うん、見た目はね、うん、かなり可愛らしいコロコロした戦車なんですよ。
そうそう、見た見た。
うん。
立ちコマみたいな感じですね。
そうそう。そうそう。
完全に。
同じ白政先生だとドミニオンっていうね。
ああ、そうね。ああ、そっちの方が近いな。
豆戦車みたいな、豆タンクとか呼ばれるような、うんうんうん、本当にちっちゃい戦車で。
キャタピラじゃないですよね。
そう。丸いタイヤが4つくっついてるんですよ。
そうそうそう。
で、上に丸い本体がくっついてて、
うん、
方針が1本出てるんですけど、
そうそうそう、
うん。で、この敵の故障中の戦車をうまく盗み出したっていうのが、うん、ゲームシステムの肝になってるんですけど、
うん、あ、そうなの？
そうなんです。要は、修理が完全じゃなくて、
うん、
村人だから直せないわけなんですよ。
はい、ああ、そういう技術がないってこと？
ない。
うん
っていうことでこういうストーリーにしてるんだと思うんですけど、要は欠陥品なんですよね。
なるほど。
うん。で、どういうことかというと、
うん、 うん、
さっきまで話したバトルシティはまあ完全に方針が回転しないじゃないですか。うん、
はいはいはい。
だけど、突撃ポンコツタンクはします。うん、回るんです。
さすが。いや、タンクはそうじゃないとやっぱり、ね。
そうなんですよ。回るんですけど、
うん、
右回転しかできないんですよ。左回転できない。
そういうことか。
はい。
え、じゃあそれは操作方法として特殊なんじゃないですか？
そうです、そうです。ここに、まあ癖を持たせてるのが、ちょっとハルケンらしいなって感じ。
なるほどな。
うん。だから、敵戦車に比べると、ちょっと弱点ありみたいな感じではあるんですけど、
うんうんうんうん、
で、画面はですね、
うん、
バトルシティと一緒で、
うん、
トップビューですね。見下ろし視点で、
はい。真上から見た状態ね。
はい。固定画面じゃなくて、すごく広いので、
うんうんうん、
で、任意スクロールなんで、行きたい方に行けます。
うん、そうですね。
うん、ただ、目によってね、やっぱりこう、上の方に行く構造になってたり、うん、
ああ、なるほど。
右にずっと行く構造になってたりっていうのはあるんですけれども、一応自由にグリグリグリグリ好きなように動けて、
うんうん
う
ん、
そういう面が全5面あります。で、各面の最後に、
うん、
まあ、ボス敵がいてですね。
あ、そうなんや。
います。で、途中に中ボスもいるんですけど、
うんうん、
で、その、ボス敵を倒すと、
うん、
次の面がスタートするっていう。
うん、
まあ、もうすごくオーソドックスな作りですけどね。
うんうん、
で、体力ゲージ制なんですね。
ああ、そうなの？
はい。だから一撃死じゃないんですよ。
うん、
敵弾に当たっても、ゲージが減るだけで、
うん、
画面の右側に縦ゲージがあるのかな？
うん。
うん。それが減るだけで、
うん、
まあ、すぐはやられないんですね。
うん、うん。
で、ただ、このゲームもパワーアップするんですけど、
うん、
敵弾食らったり、まあ、ダメージ食らうと、パワーアップがリセットされちゃうんですよ。
ああ、体力制ではあるけど、
はい。
パワーアップがリセットされる。
そう。
うん。
うん、なんかグラディウスとかだったら、いろいろオプションつけて強くなって、うん、
はい。
まあ一発で死ぬじゃないですか。
あ、はいはい。
このゲームは死なないんだけど、
うん。
いろいろくっついたやつ、まあいろいろくっつかないんだけど、強くなったやつは、まあなしになっちゃうっていう、
ね。ああ、そういうことね、
うん。うん。だから、あんまり当たりたくないっていう。
うん、うん。
で、ゲージが完全になくなったら、当然ミスなんですけど、その場で戦車が止まって、はい、
うん。
なんか方針がぐるぐるって回った後爆発してたような。なんかちょっとコミカルな動きするんですよね。
うん、
全体的にすごくコミカルに作ってあります。
うんうん、
まあゲームボーイだから、客層を考えて、そういう作りにしてるん
です
よ。
まあそれにハルケンですからね。ハルケンがあんまりこう、リアルな戦争もの作ってもね、まあ、しょうがないから。
うん。そうですね、うん。丸いコロコロしているところは、まあカービィと一緒かもしれない。
確かに。
うん。で、残機が残ってれば、
うん、
その場復活で再スタートできます。うん、だ結構優しいんですよ、作りとしては。
そうですね。うん。
そう、これもやっぱゲームボーイっていうハードを考えて、あんまり難しくしてないんじゃないかなと思います、
ね。
まあ、
ね、もう90年代のアクションゲームならそうでしょ。やっぱね、80年代とかだとだいぶ戻されたりしますけどね。
で、操作なんですけど。
ああ、そうそう、それが気になるな。
うん。十字キーで戦車を移動できます。うん、
はい。
スライドするように動くんですよ、
うんうんうん。
バトルシティみたいにカクンカク曲がるんではなくて、
スライド
するように。
え、斜めもいけるってこと
ですか？斜めもいけますね。
さすが、やっぱ90年代ですね。
うん、そうですね、
うん。
で、B ボタンで射撃ができて、
はいはい、
ここも優しいんですけど、押しっぱなしにしてると連射してくれます。
うん、ほうほうほう。
はい。で、A ボタンが砲塔回転になって
ます、ね。ああ、やっぱそういうこと。
うん。
はいはい。いや、どうやって操作するのかなって気になってたんですよ、方針をね。
うんうん、
うん、
で、やっぱり、ゲームボーイで、
うん、
十字キーとボタン二つなんでね。
そうですね。
その中で考えたときに、うん、まあ、こういう設定にしてしまえば、うん。
なるほど。
片方への回転しかできないっていうのも、まあ、理屈がつくというかね。
確かに。そういう操作だったんですね。うん、
はい。
はあ、ははあ、
で、これが結構気持ちよくて、
うん。
こう、任意スクロールだから、
はい、
で、見下ろし型で、普通に地形があるんですよね。森が、
ま
あ、木が生えてて、川があって、橋がかかっててとか、うん、で、その建物があって、その向こうに敵戦車が見えてたりすると、
うん、
自分は右側に行って、砲塔ぐるーっと回して、
うん、
斜めにして撃つとかね。
うん、
そういう風にやって、
うんうん、
まあ、敵倒していくのがとても気持ちがいい。
なるほど、なるほど。
っていう。ただ、右固定なんで、結構行き過ぎちゃったりするんで。
う
ん、
ああ、そうか。結構テクニカルですよね。
そうですね。テクニカルにやろうと思えばできるというか、うん、その多分出現位置、配置位置を覚えて効率的に動くっていう遊びもできるんだと思うんですよ。
うん、
で、僕はやったことないんですけど、
はい、
どうもゲームボーイの専用の通信ケーブルってあったじゃないですか。
ありました。
あれ使うと、二人対戦とか、
なんだって
四人対戦とかもできるらしいんです
よ、ね。それ絶対面白いんじゃないそれ。
ね。そうなんですよね。
ああ、そう。
うん。
それはちょっと遊んでみたい。だって、フリースクロールってことは、自分の専用画面で移動できるってことでしょ、
うん、そうなんじゃないかな。
だから自分の画面に相手が見えてない場合があるってことですよ、だから。
そんなイメージですよね。
すごい。ちょっと気になる、うん。相手の方向とか矢印出たりすんのかな、
実際どうなってるかわからないですけど。ただなんかこういうことをやってるところも、
うんうんうん、
まあ、技術のね、高い会社なので、発見らしいなと思って。うん、まあ、その、故障してるから、うん、右にしか曲がんないよとかそういうところも、なんか癖づけてる感じが、ハルケンっぽいし。
ちゃんとね、そういう設定がちょっとあるだけで納得できますよね、やっぱりね。
うん、そう。で、まあ、それがすごく面白さになってるかっていうと、別にそうでもないといえばそうでもないんですが、
うんうんうん、
でもね、他の戦車ゲームにはない動きはします
ね。そうね、やっぱこう、砲塔を回転させるってやりたいですよね、戦車としては。
やりたい。戦車で遊ぶんだったら、やっぱこれはやりたい。戦車ならではの動きじゃないですか。
そうそう。
うん、で、架空の戦車にしてるので、キャタピラじゃないね。
うんうんうん、
だ戦車自体の挙動はすごく自由なんですよ。かなりレスポンス良くて気持ちよく動けるんだけど、砲塔自体は不自由っていうね、うんうんうん。ここら辺がなんかよくできてるなと思いましたね。
うん、
で、敵に占領されているので、村からスタートして、
はい、
敵の国へどんどん移動していくんですよね。
ああ、そういうこと。
そうそう、自分の村から始まって。
すごい。攻めてるんや。守ってるんじゃなくて。そうそう
敵の本拠地にどんどん行くんです。
すげえな。
で、当然敵の輸送車とかが途中にあるんですけど、
うん、
それを破壊すると、いっぱいアイテムが出ます、
うん。
ガソリンタンクみたいなのが出てくるんですけど、それはヒットポイント回復です
ね。
うん、
なるほどね。
ゲージ回復するやつで、あと、残機アップのものとか、
うん、
で、大事なのが、特殊な弾を落とすので、それを拾ってパワーアップをして進軍しましょうってことなんですけど、うんうんうんこれのね、ネーミングセンスも、まあ、コミカルで、
うん、
4種類あるんですけど、
はい、
まず、突き抜けルンタンっていう。
わかりやすいですね。
はい。もう、みんなイメージした通り、
うん、
敵や障害物を貫通して飛ぶ、弾もね、ご丁寧に尖った形してるんですよ。基本的には丸い弾を飛ばすんですけど、うんうん、ポンコツタンクは、
うん。
この突き抜けルンタンだけは、鋭角な弾が飛んでいくんですよね。
なる
ほど
ね。
はい。尖った形の高速弾。あと、弾けるんだんっていうのがあって、これ一定距離で爆発して周囲の敵を巻き込みながら飛ぶ丸い弾なんですけど、あと、分かれるんだんっていうのがあって、これもゲームっぽい言い方したら、スリーウェイです。
ああ、はいはい。
正面と斜めの左右に。
三方向ね。
はい。同時に弾出せるっていう。これ取れると、かなりいろんな位置をカバーはできるようになりますね。
砲塔を回す手間がちょっとなくなりますよね。
そう、
うん。
で、似た感じでちょっと違うのが、
うん、
後ろにも出るんだんってやつ。
いいですね。めちゃくちゃわかりやすいね。
まあこれは前と後ろに弾が発射されて、後ろに砲塔ないのにどうやって出てんのかなって感じですけど、まあそういう細かいことはいいんでしょうね。
うん、
で、これもね、結構、うん使いやすいです、ね。
いや、使えるでしょ
う。うん。その、うん、やっぱ任意スクロールだから、うん、後ろから敵が来るってことが結構あるんですよ。
わかるわかる。そうそう、うん。いや、シューティングゲーム後ろに撃てるのは結構便利ですよ。
ですよね。うん。うん、でここら辺が結構ふんだんに出てくるんですよ。
ああ、そう。
面に。だから、うまいことね、ここではこれを使おうみたいなのを考えて遊んでねっていうことだと思うんですけど、うん、
いいですね。
本当に出し惜しみしないでポロポロポロポロ落とすんで。
うん。うん
そう。まあ、これだけのゲームなんですけど、
うん、
まあ、やっぱり、この独特の操作性と、あと、コミカルな見た目、ゲームボーイカラーじゃなくて、モノクロなんで、うん、それがちょっともったいないなと思うんですよ。うん、
ああ、確かにね。
うん。
カラーで遊びたいですね。
そう、カラーだったらもうちょっと知名度あったかもなって思って。
ねえ、ファミコンで出ても絶対面白そうですね。
うん、そうなんですよね。本当にハルケンなんで操作性はすごく快適なんですよね、
うんうんうん、
で十字キーと AB ボタンだけっていうシンプルな作りなんで、
うん、
まあ誰でもできるし、
うんうん、
ただねちょっとできない動きもあるけど一応戦車らしい動きはしてくれるっていうね、うんうん、ここがいいんですよね。
私も今回動画見たんですけど、
はいはいはい、
いや非常に楽しそうでしたね。
うんうんうん、
うん、見てて、
うん
見てるだけで面白そうなのが伝わってきましたよ。
うんうん。
砲塔これどうやって操作してんやろうと思ってたんですよ。操作がすごく気になって。
そうですね。まあ確かに。そういうことか。そうそうそうそう。まあ、よく動画で見ると、あれ右にしか回ってないなってなると思うんですけど、ね。
ああ、そうか。気づかんかったってことは、上手い人がやってたのかな、じ
ゃあ。そうかもしれないですね。うん。で、やっぱ任意スクロールだから、面によって進行方向がやっぱ違うのもね。
うんうんうん。
前後面の中でアクセントになってて。
確かにね。
で、何より難易度低いんですよ。
ああ、やっぱりそこはもうね、難しくしてもしょうがないですもんね。
そう、これかなり低い。だって僕、クリアしてますからね。4面まではいける。初見でいっちゃいますね。
やっぱあれじゃない？その、どっちかっていうとこう、破壊する楽しさとか重視してんじゃない？
そうなんですよ。
ね。
うん。
オブジェクト壊せるんですよね。見てたら。
うん、そうなんです。あれがすごく気持ちよくて。
ね、そうそうそう。まあだから、うん、村の中破壊してるゲームって言ってたけど。
そうそうそう。背景物がね、建物とか木とかは壊せるんですよ。岩とかね。ね、
そうそう。あれがいいんよな。
一部壊せないのあるんだけど、うん、いや、あれが本当に気持ちいいんですよね。うんうん、だから動かしてるだけで気持ちいいし、うん、で、あれ、音もね、結構いいんですよ。バリバリした感じのね。うん、
なるほど、なるほど。
爆裂音がなんかすごく気持ちよくて、うん、で、時期がコミカルじゃないですか。
はい。
だからこう余計破壊力があるちっちゃいやつが動いてる感があるんですよ。
ああ、なるほどね。
周りがいっぱい壊れるから。
うんうんうん
うん。そう。だからね、まあ、無駄にいろいろ壊したくなるんですよ。わかる。
見ててそこはすごく楽しそうだなと。
そうそう。うん、そこ重視で作ってますね、明らかにね。
うんうんうん。
うん、で、まあ、ミリタリーものなんだけど、コミカルで楽しくて、曲もね、ミリタリーなんだけど、なんかポップな曲を使ってるんですね。
うん、
で、ボスのね、デザインが結構変なのが多くて、これも面白いんですよ。一面のボスはね、うん、ヘリなんですけど、あれ中ボスか。あの、手が生えてるんですよね。
え？
で、それやったら落ちちゃうんじゃないのって思うんだけど、自分のプロペラ投げてくるんですよ。
あ、そんな世界観ない。
そう。かなりね、漫画的なんですよね。一面のボスはね、ドラゴン戦車っていうやつで、でっかい戦車なんだけど、
うん、
ドラゴンの顔がくっついてて、
ほうほう、
あとパンチンググローブした両手がついてるんですよ。
なんじゃそれ。
で、近寄るとパンチしてきて。
ちょっと怖いな。
で、ドラゴンのブレスみたいなでかい弾確か撃つんじゃなかったかな。うん。あと、名前もなんか変わってて、
うん、
3面くらいに出てくる、まあ、二足歩行のロボットみたいなのが出てくるんですよ。
ほう。
コロコロっと丸い感じの。
はいはい。
うん、なんかパトレイバーとかに出てきそうな、
ほうほうほう、
感じが出てくるんですけど、うん、多用途型機動歩兵鉄人って言うんですよ。
かっこいい。
うん、で、こいつが間抜けで、
うん、
ダッシュしてタックルしてくるんですけど、
うん、
避けると転ぶんですよ。で、転んでる間に弾当ててね、みたいな遊びなんです。うん、でそれが結構ちゃんとやってて、アニメーションとかをね。うん、あと、4面だったかな？なんか、ピエロの頭みたいなのが本体で、画面の四方から、なんか、砲塔だけ出てきて、
うん、
いろんなもん飛ばしてきてみたいな、道化し型多重砲塔ジョーカーヘッドって言うんですけど。
体操やな、名前みんな。
そうなんですよ。みんなね、うん、名前が長ったらしくて、うんうん、ただコミカルなんですけど、うん、ちょっとね、コントラみたいですね。コントラのボスみたい。
ね、確かにコントラっぽいな。
そうそう、あれもすごい。まあ、あっちはもっと、物騒な名前がついてますけど、うん、そういう感じで、結構作ってる方が遊んでるなっていう感じがあって。
うん、ハルケンっぽいですね、確かに、ね。
そうですね。うん。うん、だから、シンプルな操作で、
うん、
爽快感があるんで、動かしてるだけで、楽しいですし。
そこですね、やっぱりね、
うん。で、コミカルなグラフィックと音楽なんで、
うん、
結構ね、すぐクリアできちゃっても、まあ、また遊ぼうかなってなると思うんですよね。難易度低いのは結構いいことだと思いますけどね。うん、あの当時のゲームボーイって難しいのもあったと思うから。
そうですね。
そんな中では。特にシューティングはね、難しいの多いから。
まあ、ゲームボーイはね、全体的に難易度は低めなタイトルが多かったですけどね、うんうんうん、やっぱり、
うんうん。
ただやっぱ、ちょっと多人数プレイ気になりますね。
そうですね。うん、
遊んでみたいけどな。ね、
で、やっぱモノクロだったことがちょっと悔やまれるなっていうのと。確
かに。ね、今リメイクかなんかして、スマホとかで遊べても十分ね、
うん、
いい感じもするけど。
ね、移植も続編もないみたい。
ですよね。だから知名度が低いんだと思いますよ。
そうそう。
うん。
ハルケンの中では珍しいゲームに入るんじゃないかなと思います。
ゲームボーイでしか遊べないんですよね、今だから。
そうですね、そうですね。
うん。
うん。バーチャルコンソールとかには出てないと思いますね。僕はカセット買ったので。
プレミアとかないんですか？
あ、ちょっと高いですね。
あ、そう。
うん。多分、箱がなくて、当時の値段ぐらい。
あ、そう。
僕が買った時で、今はもうわからないけど、
うん。そうなんや。
うん。
それは結構ですね。
そうそう、値段が落ちてないってことですね。
そうそうそう、そう、
うん。うん。やっぱり、こう、戦車のゲームって、
うん、
戦車独特の挙動が楽しいですよね。
そうですね。
うん。うん、で、レトロゲームじゃあんまないと思うんですけど、
うん。
3DS のダウンロードのゲームで、
はい、
タンクトゥルーパーズっていうのが僕好きなんですよ。
はあ、はあははあ、
これ2016年に出てるんですけど、
うんうんうん、
フランスの会社っつったかな、
うん、
ビティっていう会社が開発してて、
うん、
なんか結構任天堂からゲーム出してる人が立ち上げた会社だったかな。
う
ん、
あ、そう。
まあ、発売は任天堂で、まあ、ダウンロード1000倍だったから今買えない、パッケージが出ないかなと思ってたんですけど、
うんうんうん、
でこれも豆タンクなんですよ。
あ、やっぱり？
うん。でも 3DS になると LR とかもあるから、
そうか。
あの、かなり戦車の動きできるんですよね。
うんうんうん。
うん、で、キャラクターが結構いっぱいいて、うん、キャラクターに特殊能力みたいなのがあって、こいつを乗せてるとこれができる。
はいはいはい。今風ですね。
そうそうそう。で、賞金稼いで、それで戦車をどんどんカスタマイズして、強くしていこうみたいな。
楽しそう。
そうなんですよ。これがね、うん、いいゲームだったんだけど、あの、うん、スイッチとかにそのうち出ないかなーって思ってるんですけど、
ね。出そうですけどね、今の流れだったらね。
出てもいいと思うんですけどね。うん。そんな、もともと高額じゃなかったし。
うんうんうん。
まあ、その僕はね、レトロゲームが好きで、やっぱり今のゲームのボタンの多さとかって結構大変だなって思う方なんですけど、はい、
うんうん、
戦車ゲームはボタンが増えてよかったなと思いますね。
そうですね。
うん。
もう戦車ゲームを完全に再現したので言うと、やっぱり SNK の怒りとタンクっていうゲームがあってね。
うんうんうん。
発明ですよ。ループレバーですよ。
うん、そうですね。
あれがもうやっぱり一番戦車をちゃんと操れる。
うんうんうん。
コントローラーというかね。
そうですね。直感的ですしね、あれは。
これ前あれか、特集コンパネの時に話したのかな。
出ましたね、名前ね。うん、
いや、ループレバーはこれ今でもないですからね。
確かにない。
うん、
贅沢品ですよ、
ね。あれ当時もめちゃくちゃ楽しかったんですよ、動かしてて。
うんうんうん、
戦車は好きに動いててね、
うん、
方針だけ回転させる。まあ今で言うとね、
うん、
あのアナログスティック2本でそれをやってるじゃないですか。
そうですね。
左スティックで本体の移動で、右スティックで照準でね、
うんうん、
方針を動かすっていうのをやってますから、まあ、
うんうん、
それでこと足りてるんですけど、
うんうんうん、
昔はね、そういうわけにいかなかったんでね。
うん
うん、
そうそう、時折ね、戦車ゲームって出てて、
うん、
やっぱり独特な、ちょっと変わり種ですけど、アサルトっていうナムコの、
はいはいはいはい、
戦車ゲームも昔話しましたけど、うん、あれも面白かったし、
ちょっと違うけどね、東京ウォーズとかね、
うん、そう、東京ウォーズ、ね、
あれはもう戦車ならではのね、
あれは最高に楽しいですね。
これはもうね、うん、番組でも取り上げたかったけど説明のしようがない。
そうなんですよ。ナムコの大型筐体で、あの椅子ごとね、
うん、
筐体になっている、
そうそうそう。
四つ連結してるぐらいでかいやつですよね、確かね。
チーム戦もめちゃくちゃ楽しいんですよ、あれ。
あれは面白かったな。
で、東京の市街地でね、戦車で戦うっていう、東京ウォーズっていうね。
そう。
めちゃくちゃ良かったんですけどね。
うん。
当然ながら移植もされてない。
あれ無理ですね。したところで。
そう。
面白さを絶対移植できないんですよね。そう。
画面だけ移植してもあんまり意味ないんですよね。
そうなん。
やっぱりあの筐体に座って、
うん。
アクセル踏んで、
うん。
で操作してね。
そう。
ドーンってこう、手法を打つっていう、あの感じが良かったよ。
大したことは別にしてないんですよ。
そうそうそう。
椅子のところにギミックを仕込んでるから、体感すごいできるんですよね。
う
ん、
そうそうそう。ゴゴゴゴゴとキャタピラで動くとことか。
そうそう。手法を打った時の反動とか。
そう。そう。
あとその道端に転がっている普通の乗用車を踏み潰した時のこう乗り上げた感じとかの再現がすごく良くて。
うん、ね、あと、うん、戦車ならではのこう手法が連射できないあのもどかしさとかね。
そうそうそうなんですよね。
うん、あれがすごく良かったんですけど。
それでチーム対戦できるってめちゃ熱いですよね。
そう、めちゃくちゃ良かったの。
うん。
そう、チーム対戦があれ肝だったんですよ。
ですね。
うん、挟み撃ちとかも最高に熱い
んですよ。そうそう、そうなんですよ。
うん。
まあ、当時としては、
うん、
その、まあ、タイトルももう、ベタ、何のひねりもないし、
そうそうそう、うん、
で画面的にも、ね、なんか SF とかそういうんじゃないから、もう本当に、ちょっと、 質素な感じという
か。いやいや、でも私は、やっぱりあの、紫外線を取り入れたっていうのがめちゃくちゃかっこよくて、うんうん、要するに、そのビルの間で戦車で戦うっていうのはなかったんですよ。
そうなんですよね。
うん。
そう、やってみると、すごいわかる面白さが、東京ウォーズはあって、あれもね、ナムコのいいゲームの一つですよね。
そうですね。アーケードゲームならではってやつですね、やっぱりね。
うんうんうんうん、
まあ、なので、あの、戦車ゲームはいいぞっていうね。
うん、そうです、
ね。今回はそういうか、今回は戦車ゲーム一括りで。
ですね。
うん、まあ。まだまだいっぱいありますけど。
そうですね。皆さんもこれがいいぞっていうのがありそうですけど。
ね、あればおすすめ教えてください。
はい。
Days of Life with Games。Brightbit Brothers。
では、そろそろエンディングなんですけども、今回は、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートありますので、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。レトロゲームプレイレポートでは、ゲームシステムだけではなくて、ストーリーについても隠さず話していきますので、これからね、ゼルダの伝説夢を見る島を遊んでいこうと思っている方は、ちょっと飛ばしていただければと思います。
はい。
はい。で、結構進んでるんじゃないかな。
ね、だいぶ経ってますからね、初めてから。
うん。で、いろいろ思い出しますね。うん、やっぱり、
うん、
他のゼルダと夢を見る島はちょっと違うんだったなっていうのを思い出しながら。いや、
それは違うでしょ。だいぶ進化してるというか、できること増えてるんじゃないですか、やっぱ。
なんかね、コミカルになってて、うん、まあ、うん、時間軸的にはハイラルを救った後に剣の修行に出たリンクが、まあ、海に出たのかな。最初にアニメーションで船が壊れて、はいはい、まあ、嵐にあってね、船が沈没してっていうとこから始まるんですけど。
うん、ああ、そうなんや。
うん。で、目を覚ますと、見知らぬ島に、コホリント島っていうとこに打ち上げられて、
うん。あ、そんな話なんですか？
そうそうそう。そこに住んでるマリンとタリンっていう人の家のベッドで目を覚ますっていうね。うん、
お
ー。だから、ゼルダ姫はいません。
ああ、そうなの。
うん。
じゃあ、もちろんトライフォースもないんですか？
ないですね。
うん。
で、それどころか最初何にも持ってない。
お！
剣も盾もない。
あ、それは初代ゼルダと一緒ですよ。
うん。なんで、落ちてたよって言われて、
うん。
海岸に拾いに行くんですよね。
ああ、なるほど。
うん。最初に盾拾うんだっけな。次に剣拾ったかな。うん、で、剣と盾があると心強いなって思いながら、
ね。まずそれないとね。
うん。うろうろしていると、
うん、
フクロウが出てきて、
うん、
この島から出るには、
はい、
セイレーンの楽器っていうのが必要で、うん、それを集めなきゃいけませんよと。
いきなり？
うん、そういう話をされるんですよ。で、リンクが流れ着いた頃から、
うん、
魔物が出るようになったということで、気をつけてねみたいなことを言われるんですけど、
うん、
まあ倒れてるところを助けてくれた女の子とかも、
うん、
多分遊んだ人はみんな覚えてると思うんですけど、
うん、
ウリルラじいさんって変なじいさんがいてですね、
はい、
この人村の中にいるんですよ、
うん、
いて話しかけると、
うん、
答えてくれないんですよ、
うん、
無口なの、
うん、
だけど島のあちこちに電話が置いてあるんですよ、
うん、電話
電話、
うん、
で電話かけると、
うん、
じいさん出るんですよ、
うん
で、軽快な感じで助言してくれるんです
よ。コミュ障何それ
何これって思うでしょ。
ネット弁慶みたいな感じなの、
ね、そうそう。
ね、普段は喋らんけど、ツイッターとかやったらすごい喋る人みたいな。
そういう感じ。
うん。
電話だと饒舌です、みたいな。
うーん
何かあったら電話してくれって言うんですよ。
すごいキャラ立てやな。しかもおじいちゃんやし。
うん。それと、
うん。
あと、図書館があって、そこに操作説明とかがあるのかな。
うん。
最初村にあって、うん、そこを一通り読んでいろいろ覚えて、まあ、八つの楽器を集めに行くんですけど、
はいはい。
他の任天堂作品のキャラがいるんですよ、このゲーム。
お！そうなんや。
マリオに出てくるワンワンっているじゃないですか。
はい。
鉄球みたいな、
うん。
犬みたいな。
うん。
あれを飼ってる家とかあって。
ええー、何それ。
家の外にいるんですよ、ワンワンが。草に繋がれて。とか、そういうね。なんか本当にごったにな世界なんですよね。で、ゲームボーイだから十字キーとボタン二つなんですよね、
う
ん。
そうですね。
初代ゼルダって、
うん、
攻撃ボタンを押すと、
はい、
つくじゃないですか。
はい。
さすがに反省したのか。切ります。このインクは。
さすがに反省って。振ってましたね、剣ね。
うん。 ちゃんと切ってくれますよ。
振ってた振ってた。
うん。だから、ちょっと楽。
攻撃範囲ちょっと広がりましたね、
ちょっと広がります。うん。で、B ボタンの方は、スタートボタンを押して、いろんな縦以外、
それは一緒なんや、
まあ A も変えれるけど、いろんなのにね、爆弾とかいろんなのに変えて、はいはい、みたいな。まあまあ、そこはお馴染みなんですけど、うんうん。うん。まあ何より切ってくれるのがいいですね。
なるほど。
ついてたら危ないから、
うん。うん。横に弱いですからね。
そうなんです。方向が。うん。で、まず、テールのホラーなってとこ行って、うん、ロック蝶の羽っていうのを途中で拾うんですけど、これ、手に入れてジャンプできるようになります。
はい、あー、なるほど、うん。なんかどっかで聞いたな、それ。ラグナセンティで聞いたな。
まあ、
最初、ジャンプできんかった、
ね。そうそうそう。あっちはウサギ師匠に教わるんじゃなかったかな。勇気を持って飛べって言われる。
そうそうそう。
そうそう。こっちはね、うん、アイテムで飛べるようになるんですけど、で、たまに横視点になるんですよ、ダンジョンの中とかで。
へー。
ここでもね、普通にジャンプとかできるんですけど。うん、で、ここの洞窟の最後に、デグーテールっていうね、イモムシみたいのがいて、
うん、
これを倒したら満月のバイオリンっていうのが最初に手に入ります。で、ここまでは、まあ、そんなに別段難しくないし、
うんうん、
で、その次が手に入れたら、
うん、
なんか狭いからかな。なの結構次どこに行こうかなと思ってうろうろしてても、
はい、
なんとなくわかるようになってるんですよね。さすがゼルダというか。
ほうほうほう。
で、ゴポンが沼だっけな、とかへ洞窟に行くんですけど、
うん、
なんかね、花のモンスターみたいなのがあって。
花のモンスター？
そうそう、花が玉を吐いてくるんですけど、
あ、
これ剣で切っても、
うん、
倒せないんですよ。
あら。
で、それが邪魔してて洞窟入れないんですよね。
うんうん、
で、どうしようかなと思って、
うん、
まだ行くとこじゃないのかなと思って村に戻ると、
はい、
さっき言ったワンワンが、誘拐されたっつって飼ってるマダムが大騒ぎしてるんですよ。
誘拐って、あんな物騒なもん誰が誘拐してる
の？そうそうそう。でもまあ実
際
いなくなってて、
うん、
でそれを探しに行くと、
うん、
タルタルコーチっていうのの洞窟の奥で、
はい。
親ブリンっていう、あの、ボスがいて、
うん。
まあ、それ倒すと、ワンワン救出できるんですよね。
はい。
そのワンワンが、リンクにくっつくんですよ。
う
ん、
ほう。
鎖で、こう、勝手に自由移動しちゃうんだけど、一定範囲。
はいはいはい。
うん。リンクにくっついてくるんですよね。
うん。
で、これがすごくて、うん、魔物とかバクバク食うんですよ。
強
っ。めっちゃ強いんですよ。
魔物より強いから。
そうそう、
うん。
ずっと連れてたいんですけど。
ねえ。
うん。肝はですね、さっき倒せないって言った花をワンワンが食ってくれるんですよね。うん、
すご。
だから、ワンワンを連れて行くと、うん、その洞窟に入れて、
なるほどね。
で、この奥の方に行くと、
うん、
壺魔王っていう、まあ、ボスがいて、
うん、
これを倒して、巻貝のホルンっていう二つ目かな、
うん、
のアイテムを手に入れて、途中でパワーブレスレットを手に入れてね。
ああ、はいはい、うん。おなじみのね、アイテムね。
そうそうそう。うん、これあるとね、障害物持って投げれるようになるじゃないですか。
うん、そうですよね。なんか、すごい力持ちになるアイテムね。
そうそう。
うん、
だから、まずロック蝶の羽でジャンプできるようになるから、
うん、
穴を飛び越えられるようになるんですよね。
うん、
で、これでいける範囲が広がるんですよ、
うん。
で、その前にね、自分を助けてくれたタリンっていうおじさんが、
うん、
狸に変身させられてんだっけな。で、魔法の粉みたいのを作ってもらってきて、
うん、
B でセッティングして、その、かけてあげると元に戻るんです
よ。
で、この魔法の粉も、松明に火つけたりとかできるんですよ。
へぇ。
で、これでダンジョンの中の火をつけると、扉が開くとか、ね、うんうん、まあ、ゼルダらしいギミックがあるじゃないですか。
は
い、
ね、
あれやって、まあ、さっき言ったみたいにジャンプでいけるようになって、今度はパワーブレスレットでどかしていけるようになって、みたいな感じ。
あ、ゼルダですね。ゼルダって感じ。
もう本当に、もうザ・ゼルダです。
ね。
うん、そうですね。だから8つのうち2つ手に入れて、次はリチャード王子って、これカエルのために金は鳴るって昔紹介したじゃないですか。
ありましたね。
あれのリチャード王子がこの世界いるんですよ。
あ、なんか言ってましたね。
そうそうそうそうだなとは思ってたけど、
その回で言ってましたよね。うん、なんかゼルダにも出てくるって、
お便りも来てた、リチャードいましたよねみたいな、そうそう、いて、あ、いたわ、いた、こいつなんか結構こうわがままっていうか、金の羽を5つ持ってきてねみたいな、お使いさせられるんですけど、はいはいはい、ただ途中でなんかそのリチャードが昔住んでた城の前に行くと、うん、扉が閉まってて入れないんですよ、
うん、
そこにリチャード来て開けてくれんのかなと思ったら、
うん、
一緒に写真撮っていなくなるんですよ。
なんで
なんなんだよと思って、他のルートから入んなきゃいけないんだけど、なんかゼルダなんだけど、
うん、
ちょっとね、不思議な感じがあって、ああこうだったなー って。
やっぱあれじゃない？その、
やってますね。
そのゼルダ姫とかガノンとかトライフォースというのがないおかげでそういう風に自由にできてるんでしょうね、やっぱ。
そうですね。だから外伝的な、
うん。外伝ですね、完全にね。
ノリなんでしょうね。うん。うん、
マルチバースというか、こう、ニンテンドーバース的な。感じかな。
うん。
いや、でも面白いじゃないですか。
そう、村の中にね、ミニゲームも、UFO キャッチャーみたいなのとか、釣りゲームとか、釣りあったなぁと思って。
だいぶテイスト違いますね、やっぱゼルだとね。
違いますね。でも、なんかさすがだなって思うのは、
うん、
ゲームボーイのソフトだけど、すごく快適に動く。
はいはい、やっぱそらそうでしょ
う。うん。で、曲がやっぱりいい、
うんうんうん、
その助けてくれたマリンっていう女の子が、
うん、
あの村の中にいるんですよ、銅像みたいなのがあって、その横に行って話しかけると歌を歌ってくれるんですよ。
うん、
私歌うわって言って、
はいはい。
で、それがまあ、好きな方にはもうすごい刺さる、このゲームのファンならみんな覚えてる曲なんですけど、
うん、
それとかもすごく綺麗なメロディーだし、うんうん、いや、よくできてるなと改めて。
うん、
うん、思いながらやってますけどね。
だってすごい人気あるタイトルですからね。
うん。
今でも。
うん。
やっぱよくできてるんですね。
うん。そう。だからスイッチでね、リメイクされたやつも。うん、
ああ、そっか。
うん、そうそうそうそう。
あの、すごい可愛いフィギュアみたいな感じで。
そうそう、そう。
あれめちゃくちゃ綺麗になってた
もん。被写界深度バリバリの。
そうそうそう。
なんかね、本当におもちゃの世界みたいな。
あれなんですか？
あれです、あれです。
ああ、そっかそっか。
うん。あれにする価値があるというか、
うん、
その、
うんうんうん、
今やっても面白いし、うん、むしろ外伝的なもんだから、
うん、
ゼルダ全然知らない人が、
そうね。
いきなりやっても、
うん、
ちょっと楽しい要素がある。
全然関係ないですもんね、
うん。
今までのシリーズやってなくても。
そうそうそうそう、そう。まあ、もう普通におすすめですよ。いや、普通に面白い当たり前だけど。
そうですね。
ゼルダは面白いし。
もう今更説明するまでもなくてね。
任天堂のゲームはやっぱり面白いなっていう。
そうですね。
よくできてるなっていう感じです、
ね。まあお話もだから今回ね、特にそのストーリーがこうすごく壮大とかそういうわけでもなさそうですからね。
うん、うんうん。そう。ただ無印よりちょっと簡単だと思います。難易度低いと思います。
はいはい。それはもうそうでしょ
う。うん。
初代はなんやかんや言うても難しい
ですから。そう、難しいんですよね。アクション部分も結構難しいから。
相当謎解き難しいですからね。
そうですよね。うん。
わかりました。では、いつもの告知お願いします。
はい。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見、ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス。BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はバトルシティ&突撃ポンコツタンクでした、はい、2本立てでしたね、
うん
まあ、2本立てプラス戦車ゲームと
そうですね
の話という感じでしたけど ね、まあ、あのね戦車ゲームって他にもねいろいろあると思いますんで、
うん、
それでも少ない方かな
まあそうかな
で乗り物でそれが主人公になってるって飛行機とか戦車とかヘリコプターとかねいろいろありますけどその中でも戦車はかなりやっぱりニッチな感じしますね。
そうですよね。
うん、
挙動としてはかなり面白い
独自
の動きできる
ん
だけど、
う
ん、そのまんま作るとやっぱりミリタリー色が強いから、
そうね、
ちょっとね難しく見えちゃうのかな、まあ。
どっちかっていうとやられ役ですからね戦車、
うん。
シューティングゲームでも大体戦車やられ役ですからね。
ああ一番有名なのって本当バトルシティかメタルスラッグかって感じですよ、ね、
ああメタルスラッグそうか今戦車やわな、ま
あ、戦車だあれもやっぱコミカル戦車じゃないですか
そうね
そういう風にしてあげると面白いですよね、うん、戦車
そうですね、
うん
まあ、最近ではねガルパンのおかげでだいぶ戦車もメジャーになりましたけど、
うんうん、
またね2本立てはもうちょっとやっていってもいいかなと、
うんうん、
結構ネタはねいろいろあるんですけどね
そうですよねどうしてもバトルシティとかはね特に面白いし話したいんだけどそこまでボリュームはどうしてもないから、
ね、あの1時間喋るにはねシンプルすぎるというかね、
うんうん、そういうののうまく2つ組み合わせてねだからポンコツタンクもどっかで話したいと思ってたんですけど
ああそっかそっか、
うん、今回良かったです
いやでもポンコツタンクはご存じない方ね一度動画見ていただけたらね本当によくできてますんで、
うん
これはぜひ今後のあのスイッチオンラインで、
ああ確かに、
うん、ゲームボーイで出してほしい。ハルケンなら出せるでしょ、
う
ん、
そうですね、
問題なく。
いや、いいと思います。
うん
うん、やったことない人にはやってほしいな。
しかもマルチプレイやりたいですね、オンラインで。
それはね、確かにどうなゲームになるんだか、
ねえ、ね、ぜひやっていただきたいですね。では今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。